新見南吉作、大男の話。大男とお母さんの住んでいたところは、ここから大変遠くのある森の中でした。大男のお母さんは恐ろしい魔女でした。ほら、わしのような高い鼻や、蛇のような鋭い目を持ったあの恐ろしい魔女でした。それはあるお月夜のことでしたよ。魔女と大男が眠りについた頃、誰か家の外から戸を叩きました。大男が起きていって戸を開けてみると、二人の女が一人の少女を連れて立っていたのです。この方は、この国の王女様です。私たちは次女なんです。今日森へ遊びにお姫様をお連れ申しましたところ、道に迷ってとうとうここへ来てしまいました。どうか今晩だけ宿を貸してください。と一人の女が言いました。すると奥から、どうぞ。むさいところですが、ゆっくり休んでください。と、魔女が優しい声で言いました。そこで三人は中へ入って休みました。翌朝、大男が目を覚ましてみると、二人の女は黒い鳥に、お姫様は白鳥に変わっていました。それは魔女が魔法でそうしたのです。魔女は大男の止めるのも構わず、三羽の鳥を窓から投げ出してやりました。三羽の鳥は飛んでいきました。けれど白鳥は夕方になると悲しげに泣いて魔女の家に帰ってきました。大男は不憫に思って、こっそりと白鳥を飼ってやることにしました。昼間は野原へ放ってやって、夜は自分のベッドの中で寝させました。大男が大きくなるにつれて、魔女はだんだん年をとって、ついに動けなくなりました。それで毎日ベッドの上に横たわって、息子の大男に魔法を教えました。けれどその魔法は、皆人間を種々の鳥獣に変えるものでした。そのうちに魔女はますます弱って、もう死にそうになりました。この時に魔法を解く法を聞いておかねば、あの白鳥はいつまで経ってもお姫様に帰れないと思ったものですから、大男は魔女の枕元によって、今までお母さんは、人間を種々の鳥獣に変える法を教えてくださいましたが、まだ魔法を解くことを教えてくれません。どうか教えてください。と頼みました。では、教えましょう。と魔女は言いましたが、もう息も切れ切れで声はかのようです。お母さん、はっきり言ってください。大男は魔女の口元へ耳を持って行きました。その鳥獣が涙を流せば元の姿に変えるよ。これだけ言うと魔女は頭を垂れて死んでしまいましたよ。大男は死んだ魔女を白い缶に収めて、ヤシの木の根元に埋めました。そしてすぐ白鳥を連れて森の家を出ました。大男は都へ登ろうと思いました。途中でどうかして白鳥に涙を流させようとしました。頭を叩いたりお尻をつねったりしたのです。けれど白鳥は決して一滴さえ涙を出しませんでした。ただ悲しそうな声を上げたきりでした。おしまいには かわいそうになって、大男はいつの間にか白鳥に頬ずりをしていました。そして、大男の目に涙がありました。大男は夜となく昼となく歩き通して、家を出てから7日目に目指す都に着きました。けれど、都の人々は、大男が恐ろしい魔女の息子だということを知っていましたので、遠回しに大男を殺そうと考えました。そこで、一人の男が総代となって、王様の住んでいられる宮殿へ参りました。そして、王様にこう申し上げたんです。王様の宮殿は美しいけれど、大理石の建物がないのは玉に傷だと、ある旅人が申していました。大理石の塔でも建てられてはいかがですか？
なるほど。それはよかろう。しかし、大理石というのは一体どこにあるのか。
ここからずっと南の方へ山を一つと砂漠を一つ越えていくと、一つの部落に着きます。そこに大理石はいくらでもあるそうです。
そうか。けれど、誰が取りに行くのか。
それは、今都にいる大男が良いでしょう。彼は丈がヤシの木ほどで、一足で小さな丘を越えてしまいます。
では、その男を呼べ。
大男は宮殿に連れられて行きました。そして王様から大理石を取りに行くように命ぜられました。逃げるといけないからというので、大男の足には鉄の鎖が結ばれました。
では、行ってきます。
と、大男は言って、やはり白鳥を連れ、南の方へ旅立ちました。大男の進むにつれて、宮殿に溜まっていた鎖が少なくなりました。ちょうど19日目に、その鎖の溜まりはなくなって、端が太い柱に結ばれてある鎖はピンと張りました。その時には大男も諸々難儀をして大理石の部落についていました。部落の人々は大変親切でしたので、大理石をいくらでもくれました。大男は大きな大理石を3つもらって、それを背負い、白鳥をその上に止まらして、木戸に着きました。都の方では、張っていた鎖が緩んできたので、人々はそれを手繰りました。帰りには重い石を持っていたので、大男は30日かかって、やっと都に到着しました。苦しい長い旅のために、大男はやつれ果てて枯れ木のようになりました。しかし、それでも許されなかったんです。すぐその日から宮廷の泉のほとりに大理石で塔を建てることを仰せつかりました。けれど、心の美しい大男は決して嘆いたり悲しんだりしなかったのですよ。命ぜられた通り、毎日毎夜、土とのみを持って大理石を切り、それをだんだん積み重ねていきました。大男は仕事をしている時でもあの白鳥を背に止まらしていました。白鳥もおとなしく止まっていました。大男は土を振りながら、ちょうど人間に言うように白鳥に言いました。
お前は一体どうしたら涙を流すのか。お前はいつ涙を流すのか。お前は涙を流さなくてはいつまで経ってもお姫様にはなれないのだよ。私はお前がかわいそうだ。だから早く美しい元のお姫様に帰ってくれ。
そんな時には白鳥は首を垂れて大男の話を聞いていましたが、涙を流したことはありませんでした。大男の仕事はどんどん進んでいきました。夜更けでも積み上げられた塔の上から土の音が都の空に響きました。都の人々は寝る前にきっと窓を開けて大男の働いている塔の上を見ました。そこには星と同じような火の光が瞬いていたんです。三月も経つと大男が取ってきた大理石は尽きてしまいました。塔の高さは宮殿のどの建物よりも高くなりました。それでも王様はそれでよいとはおっしゃいませんでした。そこで大男は再び南方へ旅立ちました。長い鎖を引きずって白鳥を連れ、大男は広い広い砂漠を来る日も来る日も歩いて行きました。大男はまた大きな大理石を三つもらって都に帰りました。すぐその日から土とのみを取ってそれを切り始めました。塔はますます高くなりましたよ。空が曇って星が見られない夜でも大男の火はたった一つの星のようにポツンと浮かび出ていました。それは少し風の強い酔いでした。都の人々は窓から塔の上の火を仰いでみました。火は風のためにゆらゆら揺れていました。人々はその時初めて大男がかわいそうになりました。王様も窓から顔を出しになって塔の上を見ました。ゴーゴーと鳴る風の隙間に大男の土の音がかすかに聞こえてきました。やはり王様も大男を哀れに思いになったのか、こんな夜に働かせておくのは気の毒だ。それにあの男はおとなしい。明日はもうあの仕事をやめさせよう。と一人言われました。そんなことは少しも知らずに、大男はコツコツやっていました。そして、どんなことをしたら白鳥を泣かせてお姫様にさせることができるだろうと考えていました。ふと大男は、自分が死んだらと考えました。そこで、暖かい大男の背で眠っている白鳥に話しかけました。私が死んだら、お前は悲しくないか？すると白鳥は目を覚まして、そんなことをしてはいけないというように羽ばたきしました。私が死んではいけないのかい？それなら、私が死んだら、お前は涙を流すに違いない。よし。私はお前のために天国へ行こう。大男は立ち上がって、背中から白鳥を下ろしました。白鳥は止めようとして、大男の着物の端を引きました。大男は白鳥と最後の頬ずりをして、では、かわいい白鳥よ。さようなら。お前は、元の美しいお姫様に帰るのだよ。と言って、高い塔の上から身を投げました。地に落ちると、直ちに死んでしまいました。白鳥はどんなに嘆いたことでしょう。涙は滝のように出ました。そしてその時、魔法は解けて、麗しい元の王女になりました。 王女は泣きじゃくりながら高い塔の階段を転がるように走り降りて、お父様の王様の部屋に飛び込みました。そして今までのことを王様に話したんです。王様はそれを聞いて表を伏せて大男に謝罪し、また感謝しました。まもなく王様から都の人々へそれが伝えられたとき、都の人々も泣いて大男に謝りました。大男のむくろは月桂樹の葉で覆われて、都の東にある砂丘に葬られました。王女はよく王様やお母さんの妃に申しましたよ。私はいつまでも白鳥でいて、大男の背中に止まっていたかったわ。空が曇っていて、金星がたった一つ潤んで見える夜更けなど、南国の人々は今でも、あれは大男の日だ、と空を仰いで申します。